最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月17日日曜日、パーソナリティのはるかです。皆様、今日5月17日は何の日か知っていますか？実は世界電気通信記念日なんです。1865年のこの日に、国際電気通信連合 ITU の前身である万国電信連合が設立されたことを記念しているんだそうですよ。電信から始まって電話、インターネット、そして今や AI と、私たちのコミュニケーションはものすごいスピードで進化してきましたよね。今日のポッドキャストもそんな通信技術のおかげで皆さんに届けられています。なんだか感慨深いですね。さて、今日のトピックもそんな技術の進化、特に AI にまつわるお話です。最近よく目にする AI が生成したコンテンツ、その質について考えさせられる記事から、開発現場で AI を使いこなすための具体的なツールやノウハウまで、幅広く掘り下げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まず最初に紹介するのは、前に掲載されたちょっとしたアイデアを AI で長文記事にして公開するのをやめろという、ちょっとドキッとするタイトルの記事です。これは AI で記事を書くこと自体を否定しているわけじゃなくて、問題にしているのはその使い方なんです。ほんの数行で済むようなアイデアや、まだ検証もしていない仮説を AI を使って無理やり河川敷の記事っぽく膨らませて公開する、その姿勢はどうなの、という警鐘ですね。記事ではこういう低品質な AI 生成コンテンツを英語圏では AI スロップと呼んでいると紹介しています。メリアムウェブスターやアメリカンダイアレクトソサイティが2025年のワードオブザイヤーにこのスロップを選んだという話も出てきて、世界的に問題視されているのがわかります。スロップっていうのは、もともとは豚の餌とかそういう意味合いの言葉なので、かなり強い表現ですよね。なんでこれが問題かというと、単に文章が長くて読みにくいだけじゃなく、情報空間の汚染だからと筆者は指摘しています。本当に知りたい核心部分の周りに、当たり前の説明とか関係ない一般論とかが大量にくっついていて、読者は大事な情報を見つけるために余計な時間をかけさせられちゃうんです。 Google もこの問題を認識していて、スケールドコンテントアビュース、つまり規模を拡大したコンテンツの不正利用として、検索順位を操作するためだけに作られた価値の低いコンテンツを問題視しているそうです。 AI で作ったかどうかじゃなくて、ユーザーにとって価値があるかどうかが重要だということですね。さらに深刻なのは、この AI スロップが現実の被害を出しているケースです。記事では AI で書かれた可能性のあるキノコ採取の本が Amazon で売られて専門家が警告した話や、存在しないハロウィンパレードの情報を信じた人が街に集まってしまった事件、あとは CNET という大手メディアが AI で生成した金融記事に多数の間違いが見つかって、77本中41本に訂正が入ったなんていう事例も紹介されています。じゃあどうすればいいのか。筆者は AI を使うなと言っているわけではなくて、出力された文章を自分の責任で引き受けないことが問題だと言っています。公開するならちゃんと要点を確認して、 AI が付け足した余計な部分を削って、根拠を調べて自分の言葉で書き直す、そういうプロセスが必要不可欠だということですね。むしろ AI で文章を増やすんじゃなくて、 AI で文章を削る方が賢い使い方かもしれないと。最後に、短いものを短く出せと締めくくられています。読者が怒るのは文章が短いことじゃなくて、短く済む話を長く読まされた時。この言葉、本当にその通りだなと思いました。 AI が長文を簡単に作れるようになったこそ、簡潔にまとめる判断力が私たち人間にはもっと必要になってくるのかもしれないですね。
AI が生成するコンテンツの問題点を見てきましたが、じゃあ私たちエンジニアはこの AI 時代にどう向き合っていけばいいんでしょうか。そんなヒントをくれる記事が 同じく禅から、 AI 時代に生きる若手エンジニアが AI を使う上で備えておくべき知識です。この記事では、 AI を使えるは当たり前になった今、本当に使いこなすためには何が必要かを解説しています。特に経験豊富なベテランと若手エンジニアでは、同じ AI を使っても出てくる成果が全然違うという指摘が面白いです。ベテランは長年の経験から、この API の認証は OOS2 でみたいに具体的な指示を出せるけど、若手は知識の土台がないからいい感じにしてとしか言えず、結局使えないものが出てきてしまう。この差を埋めるために備えておくべき知識として、4つのポイントが挙げられています。1つ目は、 AI の得意と苦手を知ること。例えば、 AI は定型的なコード生成は得意だけど、最新ライブラリの仕様把握やプロジェクト全体の設計判断は苦手。でも、この苦手は工夫で克服できるものが多いと筆者は言います。公式ドキュメントを読み込ませたり、テストコードを一緒に書かせたりすることで、 AI の限界を押し広げることができるんですね。2つ目は、作りたいものを言葉にする力。 AI は私たちの頭の中を読めないので、欲しいものを具体的に言語化できなければいい指示は出せません。記事ではリンゴのイラストを例に出して、いかに詳細な指示が必要かを説明しています。これはプロンプトエンジニアリングの基本ですが、エンジニアの仕事全般に必要な伝える力にもつながりますね。3つ目は、隣の領域まで広く浅く知っておくこと。バックエンドエンジニアなら、フロントエンドやインフラ、デザインのことまでざっくり知っておくだけで、 AI に頼める仕事の幅がぐんと広がるという話です。深い知識は AI が補ってくれるから、私たちは何ができて何を頼めるかを知るための地図を持っていればいいという考え方はすごくしっくりきました。そして4つ目が、物事を抽象的に捉える力。プログラミング言語の細かい構文を覚えるより、条件分岐とか繰り返し処理といった抽象的な概念で理解しておくことが大事だということです。そうすれば、具体的な実装は AI に任せて、私たちは何を作りたいかという本質的な部分に集中できるというわけです。AI の登場でエンジニアに求められるスキルセットも変わってきているんだなぁと改めて感じさせられる記事でした。
AI を使いこなすための心構えが分かったところで、次は具体的なツールの話を見ていきましょうか。最近 GitHub コパイロットに新しいデスクボットアプリが登場して話題になっています。前の記事、GitHub コパイロットアプリを使って感じた日々の摩擦が減る4つのことでは、このアプリを使ってみた感想がまとめられています。筆者はこれまでターミナルで使う GitHub コパイロット CLI を愛用してきた章ですが、この新しいアプリを触ってみて、コードを書く前の迷いや複数の作業をさばく時の摩擦が減ったと感じたそうです。具体的に良かった点が4つ挙げられています。1つ目は、複数リポジトリを同時に触るときの認知負荷が下がること。 CLI だと複数のターミナルを開いていると、あれ、こっちのタブは何の作業だっけってなりがちですよね。でもアプリならリポジトリやセッション単位で作業空間が視覚的に整理されるので迷いにくいんだそうです。2つ目は、作業の入り口がディレクトリではなくリポジトリとセッションになること。 CLI だとまず正しいディレクトリに移動してから起動するという手順が必要ですが、アプリだとどのリポジトリで作業するかを選ぶが先に来る。この小さな違いが作業を始めるまでの心理的なハードルを下げてくれるとのこと。なるほどって感じですね。3つ目は、定型的な作業をワークフローにして呼び出せること。例えば毎朝レビュー待ちのプルリクエストを整理するみたいな作業、毎回同じプロンプトを打つのって面倒ですよね。これをワークフローとして保存しておけばワンクリックで呼び出せる。これは単なるショートカットじゃなくて、定型作業の品質を揃える仕組みとしても機能するという指摘が興味深いです。そして4つ目が、ちょっと地味だけど大事な日本語入力中のカーソル飛びを気にしなくてよくなったこと。 CLI で日本語を入力するとカーソルが変なところに飛ぶ問題、経験ある方も多いんじゃないでしょうか。デスクトップアプリになったことでこのストレスから解放されたそうです。 AI エージェントへの指示は最初の依頼が肝心なので、入力体験がスムーズなのはすごく重要ですよね。
もちろん CLI が不要になったわけではなく、ターミナルで作業を続けている流れでは CLI が便利という使い分けも紹介されていました。普段の作業の起点としてこの新しいアプリはかなり良さそうですね。
コパイロットアップで開発体験が良くなるという話でしたが、 AI コーディングツールは他にもいろいろありますよね。次はクロードコードとコデックスという2つのツールを比較した記事です。クロードコード派だった僕がコデックスに移る前に知りたかったことというタイトルの全抜記事です。この筆者は最初はコデックスってオープン AI 版のクロードコードみたいなものでしょくらいの感覚で触り始めたら、思ったより別物でハマってしまったそうです。ツールを乗り換える時のあるあるが詰まっていてとても参考になります。一番大きな違いはツールの思想。クロードコードがターミナルにいる賢い相棒という感じなのに対して、コデックスは AI エージェントに開発作業を渡すための操作卓という感覚に近いそうです。つまりただ会話するだけじゃなく、権限やモデル、サブエージェントの役割などをちゃんと設計して使うツールだということですね。記事では具体的な設定の対応関係が分かりやすく解説されています。例えばクロードコードでリポジトリのルールを書いていたクロード .md はコデックスではエージェンツ .md に相当します。設定ファイルもセッティングス .json からコンフィグ .tom に変わります。特に重要なのが権限周りの考え方。クロードコードのパーミッションモードに慣れているとコデックスの設定は少し複雑に見えるそうです。コデックスではアプルーバルポリシーとサンドボックスモードの2つに分けて考えます。アプルーバルは人間への確認タイミングで、サンドボックスは AI が技術的に触れる範囲のこと。この2つを混同すると混乱するという注意点は、これから触る人にはすごくありがたい情報ですね。この記事を読んで感じたのは、 AI ツールってただ機能がすごいだけじゃなくて、その裏にある設計思想を自戒することが使いこなすための鍵なんだなということです。単純な機能比較だけじゃ見えてこない思想の違いを解説してくれているとてもいい記事でした。
クロードコードからコデックスへの移行でエージェンツ .md という設定ファイルの話が出てきましたね。じゃあそのエージェンツ .md には具体的に何を書けば AI の性能を引き出せるんでしょうか。そんな実践的なノウハウをまとめた記事が前のたった数行でコード品質がぐっと上がるクロード .md エージェンツ .md にいつも追記してるやつです。この記事すごく具体的で、すぐにでも自分のプロジェクトに取り入れたくなるルールがたくさん紹介されています。筆者曰く、 AI は空気を読んで既存のスタイルに合わせるので、プロジェクトの最初にどんなルールを設定するかが成果物の品質をほぼ決めてしまうんだそうです。じゃあどんなルールを入れているのか、いくつか紹介すると、まずキス、ドライ、ヤグニーを守るといった基本的な設計原則、それからTS ドックを必ず書くこと。これは特に品質向上に効くそうで、人間にとっても読みやすくなるし、 AI に書かせれば導入も簡単だからと、これは納得ですね。他にも全てのファイルの冒頭にそのファイルの役割、責務を2行程度で記述するとか、コロケーションを重視すること、つまり関連するファイルは近くに置くというルール、さらに設計上の重要な判断をした時には ADR、アーキテクチャーデシジョンレコードを必ず書かせるというのも面白いです。 Next.js を使っている場合限定のルールも紹介されていて、例えば Next.js は16から大きく変わったから君の学習データは古い、コーディングする前に必ず公式ドキュメントを読みなさいという指示を agents.md に直接書き込んでしまうというテクニックも紹介されています。これは賢いですね。AI の知識が古いという弱点をプロンプトで直接補っているわけです。 AI にただいい感じのコード書いてとお願いするんじゃなくて、こちらから明確な指針や制約を与えることで AI の能力を最大限に引き出す、まさにさっきの若手エンジニアの知識の記事で言われていた言語化する力の実践例ですね。
AI に具体的な指示を与えることの重要性が分かりましたね。でも個人で工夫するだけじゃなく、組織全体で AI ツールの使い方を改善していくにはどうすればいいんでしょうか。前にものすごい事例がありました。クロードコードの1000セッションを分析して1週間目でリードタイムを 10% 縮めた話という記事です。この記事を書いたグロービスという会社では、 AI コーディングツールをクロードコードに統一し、その利用ログを分析して改善を行ったところ、なんと毎月の開発時間を約100時間節約し、開発セッションのリードタイムが約 10% 短縮されたそうです。すごい成果ですよね。じゃあどんな問題があってどう改善したのか、ログを分析するといくつかのボトルネックが見えてきたそうです。例えば、進めてよいですかという AI からの確認に対して、人間がお願いとだけ返すというやり取りが頻発していたこと、1000件のセッションログを分析したら、こういう単純な確認待ちが 40% も占めていたそうです。あるセッションでは承認待ちだけで1時間も費やされていたとか。これをフック機能で自動化することで大幅な時間短縮につながったんですね。もう一つ面白かったのが、ユーザーが本当？と聞き直すと AI の回答精度が上がるという発見。 AI が間違ったことを言った後、ユーザーがただ本当？と聞くだけで、 AI が自発的に再調査して間違いを訂正するケースが1ヶ月で146件も見つかったそうです。そこで AI が応答するたびに自分自身に本当に？と問いかけさせるようなフックを導入したとのこと。 AI に自己レビューさせるという発想がすごいですね。他にも、開発者が毎回マスターからブランチ切ってねと指示していたのをログから発見し、マスターブランチへの直接コミットを自動でブロックする仕組みを入れたりしています。この記事のすごいところは、個人のプロンプトの工夫にとどまらず、DevX、つまり開発者体験を向上させるチームが組織的にログを収集、分析し、共通の改善策として横展開している点です。データに基づいて開発者体験を改善していく、まさに未来の開発組織の姿を見た気がしました。
ログ分析で開発プロセスを改善するなんてすごい話でしたね。最後に、個人のプロンプトエンジニアリングをとことん突き詰めたらどうなるかという、これまたすごい記事を紹介します。Zen のクロードコードにリポジトリを1枚のワークフローズにしてもらうプロンプトです。新しいプロジェクトに入ったとき、まず全体の構造を把握したいですよね。この記事ではリポジトリのコードをクロードコードに読み込ませて、コンポーネント間の連携を示すインタラクティブなワークフローズを HTML ファイル1枚で生成させるプロンプトが公開されています。驚くべきはそのプロンプトの細かさです。 JSON のスキーマ定義から始まって、 CSS の変数、グリッドレイアウト、SVG のレイヤー順序まで、めちゃくちゃ具体的に指示しているんです。筆者の気づきとして、 AI に図を書かせるときは、やるべきことよりやってはいけないことを書く方が効くと書かれていました。例えば、 SVG のレイヤー順序はこうしないとクリックイベントが奪われる事故が起きるとか、 A から B と B から A、 両方の矢印がある場合は線を少しずらさないと重なって見えなくなるとか、こういうのは実際に作ってみないとわからない落とし穴ですよね。その知見を全部プロンプトに落とし込んでいるんです。特にすごいのが、矢印の上に載せる番号バッジの衝突判定ロジックです。他のバッジやノードと重ならないように候補位置をいくつも計算させて、それでもダメならパス上を少しずつ移動して脱出するエスケープループまで指示しています。ここまで来ると、もはやプロンプトというより AI に対する仕様書ですよね。これまでの記事で見てきた具体的な指示や言語化能力の重要性を、これ以上ない形で見せつけてくれる、まさにプロンプトエンジニアリングの告知のような記事でした。 AI のポテンシャルをここまで引き出せるのかと、ただただ感心するばかりです。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。 AI が生成するコンテンツの質の課題から始まって、AI を使いこなすためのマインドセット、そして具体的なツールやプロンプトのテクニック、さらには組織的な改善事例まで、 AI 開発の今がぎゅっと詰まった回になりましたね。 AI との付き合い方を、
改めて考えさせられる良い機会になったんじゃないでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。